君は技科大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードとともに喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日は夏休みスペシャル、 FM 豊橋リスナーと技科大教授陣をつなぎます。
LED ってなんだろう。ソーラーパネルって何でできてるんだろう。身の回りにあることなのに僕らは知らないことだらけ。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、皆さんからいただいた科学の疑問に技科大の頭脳がお答えしますの第1弾。技科大電気電子情報工学系滝川先生と、同じく電気電子情報工学系稲田先生のお二人を迎えてお答えします。
今技科大っていうのはこれ夏休みなんですか。
お盆前から休みですね。
小学生はもうとっくに休みですけれども。
いいですよね、この暑いの。
大学は大変ですね。
いや、もう早く休みに入っ てほしいです。
休みに入ったら先生たちも休みなんですか。
お盆の前は停電になるので、その期間は、まあ、休み。
停電？
電気設備を点検するんですよ。まあ、大学っていうところはまあ大きな、事業体ですから、豊橋の中でも大電力使ってますね。でその電力の設備を毎年点検しないといけないということで、この夏休みの期間にまあ点検するという作業がある、
停電されちゃうと研究できないですもんね。
そうなんですよね。特に冷蔵庫がダメですね。
それは由々しき問題ですもんね。
そうですね、霜があってそのまま放置して、停電になっちゃうと水浸しという。
なるほど。
何回か経験しましたけど。
その間に先生たちも自己メンテナンスをすると。
そうですね、まあ、ちょっと今年はいろいろ忙しくて自己メンテできるかどうか不安なところありますけど、一応あの休むつもりではいます。
海外旅行とか。
いや、まさかそんな先立つものがありませんかね。
何をおっしゃいます。はい、というようなお二人の先生をお迎えしておりますけれども、早速質問いきたいと思いますがですね、こちらの方、今年スマホデビューを果たしましたと。やっと慣れたところですが、バッテリーの減りの激しさに困っています。よく減るとは聞いていたのですが、充電に振り回される毎日です。いろいろできて便利なスマホですが、肝心のバッテリーの進化はないのでしょうか、というご質問いただいておりますが、スマホはバッテリーみんな電池の減りが早いって言いますね。
早いですね。これ持ってますけど。
あ、今出てきました。
そう、毎日充電しないとダメですね。で昨日の夜こう刺しといたんですけど、接触が悪くて、朝起きたらゼロになってました。なんでそんな感じです。
ここにも困っている人がいますけれども。
その専門家の稲田先生が。
あ、稲田先生ご専門
来ていただいて、はい、
あ、じゃあ、 少しいろいろ答え方はあると思うんですけれども、まず一つ答えとしては、まだ進化する余地は十分に残されているというのが答えになります。
昔よりは進化してるわけですよね。
そうですね、バッテリーの方は一生懸命進化してるんですけれども、電話の技術の進歩の方にちょっと追いついていってないっていうようなのが多分現状かなと思います。
じゃあ今のスマホがつけてるようなバッテリーを昔の携帯電話につけたら、
もう相当長持ちすると思いますね。
1ヶ月充電してないけどまだ持つよみたいな。
これスマホじゃないやつは2日持つんですよ。
はい、スマホでやろうとしてることどんどん増えてますんで、その分消費電力はもう桁違いに上がってきてるんですけど、それにちょっと電池の性能の進歩してるんだけど追いついてないっていうのが現状だと思いますね。そのスマホの方で、まあ、やりたいことが、今とほぼ同レベルのことを要求するんであれば、まだ世の中には出回ってないけれども、例えば研究レベルでやられているようなことが本当それが使いこなせるようになると、多分現状の2倍から、よく言って3倍ぐらいまではいけるというふうに思います。
3日持つわけですね。
いいですね、助かりますね。
ただまだ使いこなすにはいろいろ問題があって、例えば充電放電できる電池を使ってるんで、
そうですね、
繰り返し使えないといけないと思うんですけど、まだその繰り返しがその新しい材料にしようとすると同じレベルを望むのは難しい。
材料を変えるっていうのは、今聞くのはリチウムイオン電池ですよね。はいはい、リチウムイオンじゃない電池にしちゃうってことですか。
それもいくつか方法があって、例えば リチウムイオン電池っていう中で改良するっていうやり方もあって、うんはい、今リチウムイオン電池のプラス極なりマイナス極に使われてる、うん、その充放電をしてくれる材料ですね、うん
はい、
ちょっと難しい言葉で言うと活物質とか電極材料というような言い方をするんですけど、
はい、
それを今使われてるものの2倍から3倍ぐらい長持ちできる材料というのはもう研究レベルではあるんですよね、うん、ただそれを使いこなせるところまで行ってないっていうのが現状なんで、そういうのが使いこなせるようになってくると多分リチウムイオン電池って名前がつく電池でも現状の電池の2倍、
うん、使いこなすっていうのは、はい、なんか曲げにくいとか
ポイントやっぱり繰り返し使えてなおかつ安全に使えるっていうところだと思いますけど、それが
ちょっと耐久性みたいな
ところですね、うん、まだ今のレベルだと繰り返し充放電した時の蓄えられる電気の量の減りが早いっていうようなところが結構問題になってるんで、
はい、
まあ、そこらをうまいこと改善して今の使われている材料並みに使いこなせるようになればそれが出回ってくる、
電極の部分だけでも随分伸びる、
はい、伸びるというふうには思いますね、
うん、
でただそれで一生懸命頑張ったとしてもちょっと先が結構リチウムイオン電池という分野だとちょっと見えてて、
うん、
多分よく言ってもさっき言った2倍から3倍っていうぐらいところが一生懸命かなっていう、
あ、2倍3倍の時にはもうきっとスマホでもっとやりたいことが増えてて、
そうですね、
その頃結局1日じゃないかよっていうこと
に、そういう形になってくる、うんと思うんで、そうなるともう電池の構造とか種類自体も抜本的に全く違うものに変えないとちょっと難しいかなっていうふうに、
そういう研究ももうされてるわけです
か？されてますね、ただまだ基礎研究の段階ですね。で一つはその今はリチウムイオン電池という名前がついてて、まあ、リチウムイオンっていうのは、ちょっと難しい言葉になるんですけど一価のイオンなので一つイオンが動くと一個電子が動くっていう、
手がいくつあるかとか、
そうそう、
あれですね、
そんな感じ、はい、手が一個しかないんですよリチウムイオン、
あ、
でそれを二個あるようなイオンを使うような電池ができると、
うん、
原理的にはイオンの名前を変えるだけで2倍長持ち
する、手が2つあるのなんてありますよね。
あります。例を挙げるとマグネシウムとかカルシウムですね、
うん、
そのあたりが、まあ、もし使えるようになってくると、
はい、
大きな改良はしなくてもそのイオンを入れ替えるだけで原理的には2倍、
うんうん、
でまだそんなに細かくやられてない研究分野なんで、材料が見つかってくればもっと伸びていく可能性も、3倍4倍と伸びていく可能性もあるんですが、あの技術的にいろいろ難しいところが、
マグネシウムやカルシウムだって分かっているのに、
分かっているのに難しい
あ、そうなんですか、はい、でもそういう研究はされてるわけなんですね。
されてますね。
へえ、じゃあ、まあ近い将来これがマグネシウムイオン電池なんだぜっていう
とかいうのが出てくるかも。多分電池やってる人らはそういうのを世の中に出したいということで一生懸命やられてると思うんですけど、なかなか今のリチウムイオン電池のような製品のレベルっていうのを実現するには相当いろんな、
でもリチウムイオン電池もきっと登場までは市販まではだいぶ紆余曲折あって、紆余曲折、
そうですね、15年20年かかってますからね。
まだお前そんなことやってんのって言われながらも研究して頑張ったわけですよね、
はい、まあ、それだからなせばなるという形で世の中の人頑張ってると思います、
はい、
でもう一つはちょっと全く変わった電池で、金属と空気を反応させて電気を取り出すという電池もありまして、
空気、
空気を電気を取り出す材料として使うっていうタイプの電池です。
それはずいぶん安そうな電池です
ね。安くなりますね。で基本的に電池の限られたスペースの中に、プラス極とマイナス極は入れないと電池として成り立たないんですけど、空気電池の場合は空気は外から取り込む形になるので、
1個の電極は外に出しときゃいいわけで、はいはい、残ったスペースは全部反対側の極のもの、
まあ、全部ではないんですけどかなりの割合を反対側の電極のスペースに割くことができるんで、
うん、
まあ、今使ってるリチウムイオン電池なんかよりは格段に長持ちする電池はできる、うん、ただそのタイプの電池は繰り返し充放電っていうのがちょっと
まだ
なかなか難しい。できるんですけど、
うん、
繰り返していくとすぐ電気が取り出せにくくなっちゃうっていう問題がありますね。
まあ、今もう最先端の研究段階のまだまだっていうのをいろいろ教えていただきましたけれども、はいはい、先生がここでそうやって教えてくれるっていうことはもう結構みんな知っている。
あ、だって期待されてる、うん、多分リチウム4の次はこいつだっていうのをいくつかキーワード
あるわけなんですね、はい、で本当に放送で言えないようなことも実はあって、
今日ほとんど言ってましたけどね
そうなんですか
あのただ上っ面しか言ってませんので、
あ
の細かい技術的なノウハウなんかは、うん、私の知り得ないような情報も多分いっぱいあると思うので、そのあたりは全然話せてないと思いますけど、うん、
技科大でも研究している先生いらっしゃる。
あ、私と同じグループでさっきあの言った例えばマグネシウムとかカルシウムを使った電池っていうのは、はい、あの私のグループの、うん、 あの教授の先生がメインの研究テーマとしてやられています。
やってるわけですね、はい、じゃあもう少し我慢して使っていただければそのうち、はい、もう少しスマホのバッテリーも持つと思いますので、はいはいはい、続いてはですね、こちらの方なんですが、科学技術というと何といっても僕らの世代は未来都市です。未来都市には宙に浮いた車が走っているはずなんですが、宙に浮く車というのは科学の世界では笑い話なんでしょうか。電気自動車より未来の車の世界があったら教えてくださいという質問なんですが、技科大の先生の前にそんな SF 空想物語みたいな質問が来ていて、私もちょっと聞きにくいんですが、空飛ぶ車っていうのは研究されてるんですか。
研究してるわけじゃないですけども、はい、空飛ぶ車はいろんな SF の中でも登場してきて、はい、それを実現させようとしてる人たちもいます。
でも飛んでないですよね。
あのそこら中では飛んでないですけど、うん、まあ、広っぱでテストしたりとか、あの試作機を作ったりとか、うん、日本ではあんまりない見かけないですけど、特にアメリカとかヨーロッパはね、うん、そこでやってる人が結構いますね。
宙に浮かぶ車を作ってる人がいるんですか。
そうですね。で一番簡単なのは、はい、まあ、ホバリングシステムを使う。
ホバリング、
ホバークラフトって知ってますかね。
水陸両用のボートみたいなやつですね、う
ん、あれはタイヤがなくて、うん、宙に浮いた状態で移動してるんですよね。であれが簡単に言ってしまえば宙に浮く車。
あ、
車という概念なのか船という概念なのかっていうのが
どっちかっていうと船っぽいですけれど
、ね、難しいですけど、うん、まあ、宙に浮く車自体が車という概念が多分なくなってくる。どっちかっていうと軽飛行機みたいな形になってくるから、うんうん、まあヘリコプターもそうですよね。小さいヘリコプターとか、うん、まあ、ドラえもんのタケコプター、まあ、ああいうのが
空飛ぶ車、
空飛ぶ車っていうか空飛ぶ移動体っていう形になってくるんですね。
僕らのイメージする宙に浮く車とは違いますけどね、バックトゥーザフューチャーみたいな
そうそう、でああいう SF のバックトゥーザフューチャーで出てきたあの、空飛ぶ車デロリアンって。
デロリアン、デロリアンが飛ぶわけじゃないですからね、あれは。
いや、デロリアン飛んでます。
デロリアンっていう車ありますけど、あのデロリアンは、うん、あのデロリアンって車で、それをあの博士が改造したのは飛ぶわけですからね。
そう、
はい、
であれは、まあ、空飛んでるし、うん、燃料にもゴミを使って、
あ、そうでしたね、
あの動かす、まあ、それが、うん、その後の質問にある未来電気自動車より未来の車っていう、うん、があったら教えてくださいというような質問がありましたけども、例えば電気自動車じゃなくて、うん、燃料電池自動車、これトヨタがもう少しもうすぐ出しますけども、
水素をエネルギーに走る車ですね、
まあ、水素でもいいですし、その例えばメタンとか、うん、その水素を含んだガスを燃料にするもの、こういうものがありますね。だからデロリアンっていうのは空も飛ぶし、うん、燃料にそういうあのゴミを、ゴミから出てきたメタンを使うとか、うん、あれは核融合的なこともやってるかもしれませんけども、うん、まあ、そういう新しい発想とか、まあ、そんな遠い将来の話ではないとか、
ゴミで走る車、
そうできないわけじゃないっていうところの、ものですね、
はあ、
ただ巷で見れるかって言ったら、うん、それはいろんな規制があって危ないとか、うん、あの効率が悪いとか、
だってだいぶゴミ入れないと走れるだけのメタン取れないですよね。
そんだけゴミ出さずに他に何か使った方がいいとかありますからね。
あ、なるほど、うん、メタンを燃やして内燃機関にするんじゃなくて、メタンを分解して、
水素だけ取り出して燃料電池で動かす、
うん、そういう研究っていうのは今滝川先生が考えただけじゃなくて、
いや、やってます、皆さんいろんなところでそういうことやってます。例えば、都市ガスの中にそういうのを混ぜて、うん、末端の過程で、うん、それを燃料電池の燃料として使うとか、うん、そういうことも、まあ、できないことはないです。
じゃあ今ホットなのは、うん、燃料電池としてはやっぱり水素っていうのがあって、水素をどうやって取り出すかっていうところなんですね、
まあ、どうやって作るかっていうのと、メタンからだったらどうやって取り出すかとか、
うん、燃料の部分でまず一つ未来の車、あとどうしても飛んでほしいんですけれども飛ぶためにはホバークラフトみたいに、でもあれ相当音がうるさいですよね、ゴワーって。
そうですね、だからまあ周りにいる人はえらい迷惑被るというものもありますよね、うん、ただ羽をつけて飛ぶっていうのもあります、うん、で折りたたんでおいて普通に走ってって、それ自動車として走ってって、うん、で羽を出して飛ぶっていうのも、それは作ってるところもあります。
水陸両用っていうよりも陸空
ですね、
療養みたいな。
だから逆に言うと軽飛行機に、うん、を車にしたもの。
それは今滝川先生が考えたんじゃなくて、
世の中にあるあのウェブ調べれば出てきます。空飛ぶ車って調べるといっぱい出てきます、
うん、研究している人がいるわけですね。
そう
真面目に。
真面目に。
こちら技科大にはあんまり
ないですね。
いないですか。ですね、ちょっと残念ですけど、滝川先生いかがですか。
いやなかなか そこまでのいろんな法的な規制もあるでしょうし。
あ、そうです。はい、研究している人はいるということです。はい、もう一通ですね。こちらはテレビの研究ってどれぐらい進んでるんでしょうか。先日10年ぶりにテレビを買い替えたらネットとかできてびっくりしましたという方からいただいておりますね。
はい。はい、10年前は確かにネットができるテレビはなかったかもしれないですね。
うん、
でも 5,6 年前からはもうそういうあのネットができるというかネットにつないで、うん、いろんな機能を付加していこうという状態になってきてますね。
はい、
で最近の話題としては、Chromecast っていうネットワークにつないで、うん、まあ、YouTube がサクサク見える。で今の普通にテレビ買って YouTube 見れるようになってますけど、うん、遅いんですよ。
うんうん、
インターネットやるにしても速度が遅い。
そうですね、
それはテレビ回線を一回経由してるからなんですけど、
うん、
それを、まあ、Google さんが Chromecast っていうデバイスを出して、まあ、装置ですね、うん、それをテレビにくっつけると、まあ、ちっちゃなものです。このも10センチぐらいの、これをくっつけると
なんか USB メモリーみたいな。
そうそうそう、まあ、ちょっとそれちょっと大きいですけど、う
ん、はい、
それをくっつけると、Wi-Fi 経由でインターネットの情報がストリーミングでテレビで見れると、うん、YouTube はサクサク見れる。でこういうのがこの5月末に発売されました。
へ
でアメリカでは去年発売されてるんですけど、爆発的な売れ行きだということですね。
うん、
日本でもかなり普及するんじゃないかなというふうに思ってまして、これちょっとあの調べてて、まあ、昨日買おうかなと思って、今日あのこれ終わったら買いに行こうかなと思ってるような
もの、ね、もうこの辺の電気屋さんに売ってるの。
売ってます、売ってます。
へ
ね、4500円ぐらい。
そんなんで、これでもさせる端子のあるテレビじゃないと。
そうですね、まあ、あの少なくとも、うん、まあ、5年とかもうちょっと前からでも使えますけど、
うん、
HDMI 端子とがついてればいいです。で USB がついてると USB からもう給電できる、まあ、あの電気なんか取れるんで、
はい、
その2つがついてればこれそのまま使えますし、
USB 端子と HDMI 端子と両方ついてるテレビ。そうそう、
は
い、
で USB がなかったとしたらコンセントから給電すればいい、うん、だから HDMI がついてないとダメです、
うん、はい、皆さんのテレビ裏側ちょっと見ていただいて。
それはもちろんあの Wi-Fi 使えないとダメですよ。
ああWi-Fi の端子があってそうそうそうっていうことですね、はい、その辺がもう最新のテレビかなと。
そうですね、
もう始まってる未来ですけれど、は
い、でこれから始まるのが多分あのこういうものかなっていうのが O2O2O っていうのがですね。
O2O2O、
そう、
なんかダイヤル Q2 みたいです
ね。そうそうそう、 O が3つ2で結ばれてるというやつですね。これは何かというと、一番最初の O はオンエア、
うん、
つまりテレビ局がこう放映している、
はい、
が2つ目がオンライン、
オンライン、
オンラインっていうのはまあネットにつながってるというですね、うん、それから最後はオフィス、まあ、オフィスですけど皆さんが利用するときにはホームになると思いますけども、
うん、
1人の
オンエアとオンラインをオフィスで
というようなイメージのものですね。
ああ2っていうのは、ね、2って言ってますけど TO
と2です。
2ですね。
2です。
まあ2も僕らが日本語で2って言ってるだけで2なんでしょうけれども、
2です。 2です、
はい、O2O2O、
ね、
はい、
テレビっていうのはマスメディアで同じものを同時に見る、うん、まあ、届ける、はい、でネットは、パーソナルで一人一人がアクセスすることによってなんか情報を得てくるっていうものがこう混じったような形ですね。で例えばテレビ見てて、
うん、
でネットにもつながってるから、うん、自分の情報がそちらにすぐ行くし、
うん、
向こうの情報も別の形で、見れるようになる。
テレビとネットの境界線が非常になくなってくるっていう感じですね。
大体もそういうイメージの、テレビになってきてるんですけど、例えば視聴者番組で今、うん、リモコンにボタンついてますよね、ついてました。
赤ボタンとか青ボタンとか
押してます毎日。
ビデオ予約するときに押すぐらいですね。
そうです、それ違う違う
番組参加で、
そう番組参加でできますよね、
うん、
であれがともっと顔が出るようになってきたりとか、例えばテレビの前にカメラがついたらそれウェブ経由で行くんだけど、オンエアになってるから。
今パソコンのモニターにはねカメラついてるのありますよね。
あれは1対1とか1対マルチぐらいでしか対応できないんですけど、うん、それが1対そのオンエアだから全世界で見てる人全
番組によっては、ね、クイズの回答者の席に自分の顔がはまってるとか。
そうですよね、そういうイメージの世界がやってくるかもしれないです。
はあ、ただいまからこのクイズの参加者受け付けますとか言って参加できたりするわけですね。
そうですね、
そういう 提案が今あると、う
ん、ありますね。
まだ始まってない、
もうそろそろ始めようとしてるんじゃないですか、まあ、準備段階にはあると思います。
またテレビ買わなきゃいけないんですね。じゃあ
そうですねそれはテレビ局の戦略でもあるし、うんうん、
家電メーカーの戦略でもいろんなこうギミックを加えて売っていくわけですね。
は
い、
だからテレビとインターネットの垣根がなくなってくるっていうのはまあ確実でしょうね。
そうやって考えるとちょっと電気屋さん寂しいです ね。
だいどうして
だって今までパソコン売り場とテレビ売り場でみんなパソコンとテレビと両方買ってたんですけど、どっちかで済んじゃうわけじゃないですか。
かもしれませんね、うん、ただこれはパソコンがないと使えないっていうのもあると思うんですよ。
なるほど。
一緒にしちゃうとやっぱり売れなくなるから、
両方
一緒にしないで、うん、その接続する機器も作る。
ああなるほど。
ちょっと3ついるんですよ。
接続機器も別で買っていただいてっていう。やっぱりそうですね、メーカーは売るためにあるわけですからね。ちゃんとそういう風になるかもしれませんが、いろんな楽しみ方がテレビまだまだできるみたいですね。はい、ということでさすがいろんな情報を持っている先生たちですんでね、
急遽調べました
バラさなくてもいいじゃないですか。
いや本当昨日一昨日かな。
先生今最新の研究っていうと何をしてらっしゃるんですか。
最近
最新
最新、うん、最新はなかなか言えないな
そこをぜひ
と、まあ、最新じゃないものだったら、うん、まあ、地元のね第三市場さんってご存知ですか。
はい、
二川のちょっと向こうに、はい、あそこと一緒にやってるのはその、第三市場さんで作られてる食品の包装紙作られたんですよ、はい、その上の表面処理っていうのをやってて、表面処理しないとそのあと賞味期限とか、うん、消費期限の印字が落ちちゃうんですね。でそれを表面処理することによってきちんと載せようと、まあ、そういう地道な研究をしてます。
それもう始まってるんじゃなくて、
もう ほぼ終わりですね。
あ、そうです。でじゃあ間もなく
ほぼ完成したんで、うん、じゃあ他のところ買ってくれないかなと
じゃあ皆さんはスーパーで、はい、あの印字が綺麗になってるなと思ったら滝川先生のおかげですね。
そういうことです。
消費期限が見やすくなるということですね、はい、稲田先生どうですか最近の研究。
最近ですか。電池の研究をまあ3年前ぐらいから本当真剣にやり始めたんですけど、はい、うん、今メインでやってるのは液体を使わない電池ですかね。だいたい電池って中に液体入ってるの皆さんご存知で、よく液漏れとかするとトラブルとかで困っちゃうっていうのが多いと思うんですけど、そういうのが全くないくて、もう充放電できて、
でこれはいいですね。
全部固体で作るので液漏れなしで、あとは燃えない、
ま
あ発火事故は絶対あれ起こり得ないっていう、まあ究極的に安全な
電池の2大悩みですもんね。発火と液漏れ、ありえないっていう電池、
ありえないっていう電池を、まあちょっと難しいんですけどね、うん、あの作ろうとはしてます、はい、
というようにそれぞれ研究を進めてらっしゃいますけれども、今日はそんなところをですね、電気屋さんにリサーチまで行っていただいて皆さんの質問に答えていただきました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、いよいよです。来週の土曜日は技科大夏の祭典オープンキャンパスの開催日です。繰り返し確認しますが、技科大オープンキャンパスの目的は受験生はもちろん、あくまでも全ての皆さんに技科大の楽しさを知っていただくことなんです。ちびっこもおっさんもギャルもニートもぜひ23日、来週土曜日は天白の丘技科大にお出かけください。技科大テクノロジーを使った最新のかっこいい実験を見たり、技科大で生まれたロボットとコミュニケーション取ったり、新しくなった技科大の学食でランチを取ったり、楽しみ方はもういろいろです。迷っちゃうという方にはパックツアーも申し込めますので、当日早めにお出かけください。当日受付でガイドブックと一緒に2014年バージョン技科大オリジナルエコバッグももらえます。無料駐車場も完備。8月23日、来週土曜日朝10時から夕方4時までです。ファミリーで、カップルで、フレンズで、お一人で、ぜひ第31回技科大オープンキャンパスお出かけください。いよいよ来週土曜日です。 白技科大
ねえ、
僕死んじゃうの？ああ、残念だけど。あとどれぐらい生きられる？今平均寿命が80ぐらいっていうからね。70年後はどうかな。次週8月23日の天白の城は夏休み企画、皆さんから寄せられた疑問に義科大の頭脳がお答えしますの第2弾、不老不死の研究など取り上げる予定です。果たしてどんな答えが聞けるのかお楽しみに。